それでは聖書朗読をいたします。マタイの福音書18章12節から14、教会住まい付けの聖書では33ページです。33ページ、それではお読みいたします。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出したとしたら、その人は99匹を山に残して迷って1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいます、あなた方の父の御心ではありません。それでは、宮内牧師に、探して見つけるというメッセージをしていただきましょう。
必ず探して見つけるですね。必ず探して見つける、それが神様です。私はですね、賛美歌好きですけれども、賛美歌のことをよくどれがどれっていうふうに分かっていません。何番がどんな歌とか、コーラスもそうですけれども、ですのでお任せしています。テーマを一応お願いするんですけれども、テーマをお伝えして、そして曲を選んでいただきます。今日も選んでいただきました。で、なんでこんなにぴったりのを選んでくれるかなっていうぐらいですね、本当に嬉しくなります。コーラスの方も、そして、この賛美歌の方も、先ほど歌いました191番の3番4番にこう書いてありました。さは本当にたくさんの争い、見た目を裂き、予備とそしりて悩むれども、神は絶えざる祈りを聞き、涙に変えて歌をたまわん。たくさんの争いが起きて民がバラバラになってしまう。みんなバカにしたり悩んだりする。でも神様は私たちのもうやむにやまないような、やめないような祈りを聞いて、涙に変えて歌をくださる。4番は、世に残る民、去りし民と共に交わり、神を仰ぎ、永遠の屋敷を待ち望みて、君の来ますを切に祈る。この世に残る民も、去っていく民も、一緒に交わって神を仰いで、永遠の安らぎを待ち望んで、イエス様の来られるのを一生懸命祈っていく。後で私がメッセージ、この中で触れる一人の人のこともまさにそうです。生きて、そして死んでいく。そして私たちは一人の方を仰いで、希望を持ってそうしていきます。今日の聖書の箇所、マタイによる福音書の18章から、18章の12節から読んでいただきました。まとまりとしては10節からが一つのつながりになります。14節のところに、このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありませんと言っています。小さい者って誰か、実は10節にもそれが書いてあります。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。見下げるなって言うんです。見下げるな。私たちが見下げてしまうような存在がある。でもその存在を見下げてはならないとイエス様おっしゃいます。じゃあその存在とは何か。18章の1節、その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょう。イエス様のところに弟子が来て尋ねたって言うんです。天国では一体誰が一番偉いのか。 そこでイエスは小さい子供たちを呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。子供たちのことを 前にこう連れてこられています。そして、悔い改めて子供たちのようになれっています。私たちは子供たちを叱ってしまいますね。あれをするな、これをするな、ダメだって言いますけれども、イエス様は子供たちになれって言うんです。子供になれ。方向転換して子供になれ。そうなければ、そうしなければ天の御国に入れない。とイエス様はおっしゃいます。どうやったら子供になれるのか。また子供はどういう存在なのか。それが今日のイエス様の例え話に出てきます。12節からのところで、あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。当時の社会、弱い人、苦しんでいる人、忘れられがちです。こんな人いない方がいいのに、邪魔だなと思われる人もやっぱり出てきます。イエスを信じている人たちが最初そう思われました。悲しいことなんですけど、やがて教会ができていくと、教会の中でそういうふうに思われる人が出てくるんです。マタイさんの教会ではそういう傾向がありました。そこでもう一度マタイさんはこのイエス様の言葉をここに載せています。一人大事にしてますかっていうことです。イエス様の例え話、100匹の羊を持っていて、あなたもこれをそのまま聞いてみてください。あなたが持っているとします。100匹の羊、山の上で飼っています。その1匹がいなくなりました。どうしますか？探しに行きますか？99匹を山に残しておくと、その99匹が何かに襲われる可能性はあるんです。まとまってはいますけれども、群れとしてはいますけれども、何かに襲われる可能性もありますが、それをほったらかして逃げた1匹探しに行くでしょうか？それよりは、いや、あれは惜しかったけど、この99匹をなんとか守ろうという方が、考えてみれば自然だと思うんです。その1匹探しに行ってる間に見つからないかもしれませんし、見つからないは後の99匹のうち何匹もまた逃げるわ、盗まれるわしたら大変なことなんです。ところがイエス様は、この1匹を探しに行くと言われるんです。皆さん迷って探してもらったことありますか？探してもらったこと。探しに行ったことはありますか？私は子供がちっちゃい頃ですね、ショッピングセンターの中に行きますと、5人がちっこいのがバラッとこう行っちゃうので、どこ行くのかわからない時がありますね。探しに行く時がありました。見つけてホッとするんですけれども、探しに行かなかったということは一度もないですね。皆さんも何かを探しに行ったことありますでしょうか？探されたことはありますか？そして諦められたことはありますか？まるでいないかのように、いない方がいい存在であるかのように扱われたことはありますか？この箇所を思いながら、私は今日のメッセージ考えていたんです。来週がいよいよ受難週になっていきます。今度の日曜日から受難週になっていきますけれども、そしてイースターを迎えますが、その前に受難、 イエス様が受けられた困難というのは、みんなから見捨てられることです。お前はいらない。そう宣言されて行くことです。このことを思いながら、一人の人のこと、前もお話ししましたが、徳さんという方のことがいつも心にありました。もう一度この方のことを紹介します。ヤクザでした。小さい頃、小学校2年生ぐらいまで夕張に住みます。炭鉱に住みます。炭鉱の家庭で育つんですね。小学校2年生の時にお母さんがいなくなってしまいます。困って、どうしたんだ。どうしたらいいのかわからない。そしたら学校の先生が一緒に探しに行ってくれます。二日ほど一緒に行ってくれたそうです。ところが見つかりません。お父さん、炭鉱に勤めるお父さんと一緒に過ごします。おじいさんと。そのうちに帰ってきました、お母さんが一度。また出て行きます。家庭に落ち着けなくてまた出て行きます。事情は彼にはよくわかりません。出て行ってしまいました。もう悲しくて仕方がありません。でもそんな時、彼はもう学校行かんでいい。これから奉公に行けって言われます。そしてある畑に、ある農家に奉公に出されます。小学校卒業して一生懸命働きます。中学校の時にですね、の頃の年の時に働きます。そして一生懸命アルバイトでお金貯めるんです。ああ、今度の給料日にはお金もらえるから、町でも行ってと思っていたときに、親方のところに行ったら親方が、お前のじいちゃんが来てお前の金取っていった、持って行ったって言ったんです。孫が一生懸命バイトしているその金を持っていく。もう彼の心はどんどん進みます。それから函館に出ていくんですね。函館に行って、ヤクザのカバン持ちをします。ものすごく気が荒いんです。腕っぷしは強くてですね、喧嘩が強い、むちゃくちゃ強い人です。で、大体、暴力事件で刑務所に何回も入っていました。それから、カバン持ちからだんだんヤクザの上の方に上がっていきます。まあ、上の方にというか、使われる方の上の方ですけれども、兵隊の頭みたいになっていくんですね。どっちかというと、こう、切り込み隊長みたいになるんです。力が強いですから。で、彼は、その頃冬になると象山山に入ります。ソリでこう山へ行って木を取ってくるんです。その時にですね、木をいっぱいソリに乗せて運び出す時にうまくいかなくて指をこう挟んでしまうんですね。で、人差し指をなくします。そんな辛いことも起こります。そして農家でいた時、ちょっと前後しますが、その前に農家にいた時に、実はその農家の近くにいた女性と好きになって結婚するんです。で、結婚して子供が生まれます。赤ちゃんが生まれるという時に、その赤ちゃん、産婆さんがうまく処置できなかったようで、赤ちゃんも奥さんも亡くなるんです。もうこの人にとって希望何にもないんですね。話前後しましたが、それでヤクザの道に入っていきます。お金は取られる。働いても結婚してもそうなる。何にも希望がない。それでヤクザになって刑務所を転々とするんです。月形の刑務所というところに入りました。で、月形の刑務所を出るとき、もう身元保証人彼にいないんですね、誰も。そうしたら旭川、私の働いていた旭川バプテスト教会というところの近くに更生施設があるんです。ちょっと早めに出てきた人が、身元引受人がいれば早く出れるんですね。素行が良ければ、刑務所の中で。で、その刑務所を出てきてですね、そこで引き受けてくれる。日本競馬会というところがお金を出してるんですけれども、その施設に入りました。で、そこで家を紹介してもらったんですが、この家を持っていた、アパートを所有していたのが、旭川バプテスト教会の教会員の方でした。もう亡くなりましたが、林さんとおっしゃいます。この方も、ちょっと悪い方の道で社長業をやってた人なんです。 で、この方のつてでこの方のアパートに入ったんです。そしたらその林さんという方はその頃は旭川バプテスト教会の教会員になってましたから、その奥さんが教会行ってみんかって誘ったんです。な、徳さん教会に来るようになりました。交わりがとても良かったんですね。で、その林さんの奥さんが、あなたはもうクリスチャンになったらいいんじゃないって言ったんです。そしたらなってみるかなと思ったんですね。で、私と一緒に聖書を読むようになりました。罪とは何ぞや、いろんなことを話したんです。罪は分かればすぐ分かるんです。罪はでも救いとなると分からないんですよ。イエス様のことっていくら説明しても分からないんです。で、ヤクザの親玉が、あなたのことを、あなたの親玉が、親分が、あなたが悪いことしたときに、身代わりになって刑務所行くかいって言ったらいかん。で、それをしてくれたのがイエス様よって言ったら、すごいな、その親分は、って言ったんです。イエス様、分かった、あった、分かったって言うんですね。で、最後の最後に、もう洗礼をする直前になりまして、彼に、もう一度おさらいしようって。あなたのために犠牲になった方がいる。あなたのためにもう本当にいろんなものを犠牲にしてくださった方がいる。誰って聞いたんですね。林さんって言うんですよ。勘弁してくれよって。いくら言ってもわからないんです。でもそこから先進まないんです。そこで、もう そこまでを書いて、で、なぜクリスチャンになりたいかって聞いたんです。なんでクリスチャンになりたい？お母さんに会いたいって言ったんです。お母さんに会いたい。何？あの2回も自分のところ出て行ったあのお母さんに会いたいの？会いたい。クリスチャンになったら会える気がするって言ったんです。それで、礼拝の中で彼のことを話して、皆さんどう思いますかって。彼はイエス様のことわかりません。何歩説明してもわかりません。でも、この聖書に書いてある愛はよくわかってるんです。自分を捨てた、探したけども見つからなかった、そして自分を探してくれなかったこの方に会いたい、それでも探したいっていうこの彼の思いは聖書につながるんですけど、洗礼してもいいですかって聞いたら皆さんが OK っていうことで洗礼をしたんです。もうそれからもうようトラブルを起こしてくれました。本当にあのアパートで他の人を脅してみたりとかですね、そのために私が謝りに行ったりいろんなことありましたけども、ある時しばらく教会来れなくなった時があったんです、そういうことがあってですね、その時に部屋でもうお酒が好きでした。お酒どんどん飲んで肝臓が悪くて、それでちょっとこけたんですね。転んで自転車かなんか押してた時に転んで病院に運ばれたんです。打ち所が悪かったかなんかで、そしたらもう内臓がボロボロになって溶けてたそうですね。ほとんどおかしくなってた。もうこれはもたん。それで亡くなったんです。で、亡くなったことを教会員も誰も周りの人間知らなかった。で、彼は自分の身分証明書なんか持ってませんから、そのままそこで、無縁仏として処置されるところだったんです。そしたらその時にですね、彼の見舞いに行ったヤクザ仲間がいたんです。で、このヤクザ仲間が彼が最後に亡くなる時にそれを見てて、そういやこいつ教会通ってたなと思い出したんです。で、その林さんという人に連絡しまして、こいつ亡くなったんだけどという話になったんです。で、それがすぐ私のところに来て、私すぐ病院に行ってお医者さんと話した、それからその、市の方と話したんです。これ教会で、この私たちの教会員ですから教会でお葬式できませんかって言ったら、最初渋い顔するんです。お金どれだけ要求するんだろうと思ったと思うんですね。でも私言ったんですね、何もいらんって、何も市の方から必要ない、ただお棺とそれから焼却費に灰にするのにですね、体を焼くその費用は出してほしい、それは向こうも出せると、じゃあやってくれということで、普通は2日間かけて葬儀するんですけど、1日だけでやりました。1日だけで。そして彼が忘れられて神様のところに帰っていったんではなくて、きちっと覚えられて、神様に覚えられて、そして神の子供として神に帰っていった、そのことを覚える葬儀の礼拝をしました。 彼の誕生日5月5日、子供の日だったんです。本当に子供っぽいヤクザでした。でも、この全てを通して私は、イエス様が彼をじーっと見ててくれたこと、ほとんどうまくいろんなことを理解できませんでしたけれども、最後まで見守ってくださって、病院で亡くなった。いろんな辛いところを歩みましたけれども、ちゃんと一匹探しに行ってくださった。ここに大切な一匹がいたぞって言って私に教えてくださって葬儀をさせてくださったことを本当に感謝しています。このイエス様は一匹を探してくださる方です。ご自分がよくご存知です。忘れられたこと、いない方がいいと思われたこと、イエス様よくご存知です。だからいろんな事情があるにしろ、そういう立場になった人のことをよくご存知です。そして今日のメッセージのタイトルにつけましたけれども、必ず探して見つけてくれます。それがイエス様です。感謝してまた新しい週歩んでいきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、今日は徳さんのことを覚えました。主よ、彼は小学校でお母さんがいなくなって理由分かりませんでした。探しに行ったけど見つかりませんでした。また帰ってきたけどまたうまくいかなくて出て行った時、もうどうしようもありませんでした。一人で奉公に出され、辛かった。でも、お金も何かに使おうと思ったらおじいちゃんに取られ。結婚したら、三馬さんのちょっとした手違いで、両方死んでしまい、妻も子供も希望を失ってヤクザになりました。でもあなたが教会に導いてくれて、そして彼の願いを聞いたとき、お母さんに会いたい。お母さんを探して壮年会で北海道中回りました。あっちの市役所、こっちの市役所、最後はもう亡くなっていることが分かりました。寂しそうでしたが、やがて会えるということを信じて喜んでいました。トラブルだらけ、そうやって病院で亡くなりましたが、こいつは宝物だったぞと言ってくださって、教会で葬儀ができたことを感謝します。本当に私たちはいろんな理由があって、一人一人がいろんな理由があって愛をまともに受けられなくなっています。どう愛を求めていいのか、与えていいのか分からなくなっています。神様、イエス様を送ってくださってありがとうございました。イエス様は全部ご存知です。忘れられること、誤解されること、見捨てられること、全部知っておられます。その上でイエス様は私たちのそばにいつもいてくださいます。感謝をします。主よ、今朝も私はこの会堂に祈りに来た時、祈りのリストを忘れておりました。取りに帰る時、本当に嬉しかったです。あなたが覚えてくださっている一人一人を覚えられること、本当に感謝です。私はあなたが教えてくださった、会わせてくださった一人も、お一人一人を絶対忘れません。必ず覚え続けていきます。主よ、私にはしかし何もできませんから、あなたがここにおられる一人一人に愛をいっぱい注いでください。受けられなかったもの、誤解していたもの、あなたがいっぱい注いでくださいますように。そして神の国として、この教会を豊かに成長させてください。期待します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。